皆さんおはようございます。まず9月17日から19日にかけて襲来をした台風14号につきましては、本州を含む宮崎県全体で大きな被害をもたらしました。本市ではお一人の方が亡くなられ、三股町でもお一人の方が亡くなられました。心からご冥福をお祈り申し上げます。また市内各地で大きな被害が発生しており、被災をされた皆様方に対し心からお見舞いを申し上げます。私も台風通過後の通過直後の20日市内各地の被災現場の状況を自ら確認をした上で、早急な復旧対応が必要と判断をし、9月22日現在開会中の9月議会に台風14号関連の補正予算約6億4000万円を緊急上程し、議会より即日可決をしていただきました。また都城市ボランティアセンターでは、台風通過直後から被災者宅の片付けボランティアの相談を受け付けており、さらには被災された皆様方を対象に、床上浸水等によりご自宅での生活が困難な方の市営住宅への暫定入居、公営温泉施設の無料開放、中小企業特別相談窓口の設置等々、さまざまな支援を進めております。職員の皆さん方もそれぞれのご担当で必要な対応をしていただき感謝を申し上げます。またボランティアに参加をいただいた職員の皆さん方もいると承知をしております。本当にありがとうございます。本市としましては、り災証明の発行や災害見舞い金等の給付などに全力を挙げて取り組むことはもちろんでありますが、被災に遭われた方々が一日でも早く元の平穏な暮らしを取り戻せるよう、我々としてもできうる最大限の取り組みを全力で進めてまいりましょう。次に新型コロナウイルスについてであります。宮崎県全体、都城北諸圏域でも新規感染者数が減少をしてきており、病床使用率も 30% を下回る水準まで安定的に低下をし、医療提供体制への負荷は軽減されつつあります。このような状況を踏まえ、宮崎県は9月21日をもって県独自の医療非常事態宣言を終了し、医療緊急警報へ移行をいたしました。なお医療警報レベルは引き下げられましたが、県からの行動要請は引き続き発出をされておりますので、市民の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。また本市においてもオミクロン株対応のワクチン接種が始まります。接種対象者は1、2回目接種を完了した12歳以上のすべての市民の方々です。このワクチンは従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、持続期間が短い可能性があるものの、オミクロン株に対する感染予防効果と発症予防効果が期待をされています。本市としましては、希望されるすべての方々が早期に接種できるよう引き続き尽力をしてまいりますので、よろしくお願いをいたします。さらに明日まで市議会9月定例会が予定をされております。台風14号関連やコロナ対策、物価高対策を含めた当面必要な補正予算はすでに可決をいただいておりますが、令和3年度決算をはじめとする各議案等も含めて、すべての議案を可決いただけるようしっかりと対応をしてまいりましょう。さて10月に入り、早いもので今年も残り3ヶ月、本年度も後半がスタートいたしました。今年4月に入庁された新規採用職員の皆さんは、10月1日から晴れて正式採用となりました。心からお祝いを申し上げます。この半年、社会人として公務員としてスタートし、担当する仕事を覚えることはもちろんのこと、個々人が人間力を高めるために努力をされてきたと思います。今後ともチャレンジ精神を持ち、前向きに、そして謙虚な気持ちで努力を惜しまず、スピード感を持って仕事に取り組んでいただければと思います。そして今申し上げたことは、当然ながら全ての職員の皆さんにも共通することであります。全職員がそういった気持ちで仕事に取り組んでいただき、 市民の幸福と市の発展のために引き続きご尽力をいただきますようよろしくお願いいたします。なお4月の入庁日の市長講話でお話をした通り、新規採用職員の皆さんはあと半年、周りの上司や先輩方に何でも聞けるという新人の特権を有しています。年度後半も大いに周りの上司先輩に聞きまくってさらなる成長を遂げてください。そして半年後の来年4月には後輩たちが入庁してきます。今度は先輩として後輩たちにかっこいい背中を見せていただけるよう頑張っていただきたいと思います。大いに期待をしております。なお周りの上司先輩の皆様方は、今申し上げたように私から新人職員には新人特権を与えておりますので、これまで以上に優しく、そして厳しくご指導をいただきますようお願いを申し上げます。最後に都城フィロソフィーについてお話をいたします。今月は都城フィロソフィーエピソード集にある第1部第2章、正しい考え方を持つの第2項目であります身だしなみは人のために関する職員の皆さんのエピソードをご紹介いたします。エピソード集の6ページ7ページにある解説エピソードには次のように書いてあります。まずは解説であります。市役所は市民サービスを提供するサービス業であり、市民はお客様です。したがって市役所での髪型や服装などの身だしなみは、お客様である市民がどう感じるか、いわゆる市民目線が全てです。提供するサービス自体が良くても、応対する職員の印象が悪ければ、すべての印象が悪くなることもあります。身だしなみは接する相手のために整えるものであり、時と場合に応じた清潔感のある身だしなみは接遇の基本です。過度に意識した服装などは、自分のためのおしゃれでしかないことを肝に銘じ、日頃から互いに服装を確認し合い、職員としてふさわしい身だしなみで接遇に努める必要があります。続いて職員の皆様方のエピソードであります。お客様が私たちを市職員として判断するものの一つとして名札があります。以前窓口で椅子に座って対応をした際に、市民の方から名札の紐が長く机に隠れて名前が見えていなかったというご意見をいただいたことがありました。このことがあってから、名札の位置をより意識するようになり、名前が見やすい位置に着用するようになりました。すると、数ヶ月後、再度その方が来課された際に、名前が見えたことで安心して相談できました、というお言葉をいただきました。相談している相手が誰なのかわからないと、信頼しきって相談することができなかった、とのことでした。名札と同じように作業服も市職員であることを示すものの一つです。内面ももちろん大切ですが、人は見た目が9割というように、人を外見で判断する人は少なくありません。私自身も以前受講した消防団の研修で、講師から、あなた方が着用している消防活動服は非常時に市民の皆さんの気持ちを落ち着かせ希望を与えるものですと言われ、ハッとしたことがあります。市役所に来られるお客様は特に私たちの身だしなみで第一印象が決まります。私たちが業務中に着用している作業服や名札、これらも都城市の3文字が記載してある以上、着用している間は動く都城市役所だという自覚を常に持ち、お客様に不安を与えない身だしなみに気をつけなければならないと感じました。昨年度まで使用をしていた首からかける名札につきましては、良い面も悪い面もありましたが、ただいまのエピソードにもあったように、名前が見づらい等々、特に接遇の観点からも問題がありましたので、今年度からプレート式の名札に変更をいたしました。今のところ市民の皆様からも職員の皆さんからも好評のようでございますので、変更してよかったとほっとしているところであります。一方、作業服についても名札についても、私も含めて全ての職員は等しく都城市という重い看板を背負っているのです。そしてその重い看板はおそらく皆さん方が 市役所を退職しても、下手したら亡くなった後も背負うことになる重い看板であります。このことは職員全員が肝に銘じておいていただきたいと思います。また、解説にもある通り、身だしなみは接する相手のために整えるものであり、時と場合に応じた清潔感のある身だしなみは接遇の基本であります。そして、市役所での髪型や服装などの身だしなみは、お客様である市民がどう感じるか、いわゆる市民目線が全てであり、これ以上もこれ以下もありません。自分は良いと思っていても、市民の皆様から見てよろしくなければ、それはよろしくないのです。すなわち、物差しを持っているのは自分ではなくて市民の皆様です。そのことをしっかりと心に留めておきましょう。それでは、10月に入り、暑さもコロナも少し和らいでまいりましたが、台風14号からの復旧対応や、まだまだ予断を許さないコロナ対応等、課題は山積をしております。引き続き職員一丸となって頑張ってまいりましょう。以上で今月のメッセージといたします。